夜の水族館。夜の水族館に行ったことがあるだろうか。最近では夜の動物園を見学するツアーなどもいろいろと開催されているから、もしかしたら夜の水族館に行かれた方もいるのかもしれない。しかし、これから書く話は真夜中、しかも近畿の日に知人が体験した話である。それは彼が警備会社に勤務していた時のことだった。その水族館はその地方でも有数の水族館であり、かなり貴重な個体も多く見られるということで、週末ともなれば親子連れの来園者で相当なにぎわいを見せる施設だった。かなり高価な個体もいるということで、夜間の警備は完全に彼の勤める警備会社に委託されていたという。彼もそれまでいろんな場所の警備業務に携わってきたが、水族館という特殊な施設は初めてだった。確かに最初の頃はその特異性に驚くことも多かったが、慣れてしまえばそれほど難しい警備業務でもなかったという。ただ彼はそれまでの警備メンバーに欠員が出たための異動だったらしく、どうして前任者がその施設の警備をやめたくなったのかが彼にしてみれば腑に落ちなかったという。彼の仕事は参考隊で水族館内の警備をすること。もちろん一人きりではなく3人ほどでチームを組んでの警備だったそうだ。昼間の警備はそれなりに大変だったが、夜の警備は数時間に1回館内を巡回するだけだった。夜にはお客さんがいることもなかったし、昼間の警備に比べてとても楽だと感じていた。懐中電灯を持って非常灯だけの館内を巡回するわけなのだが、眠っていない魚もいて、まるで水族館を貸し切りにした気分になれたのだという。そんな感じで彼はその水族館に配属されてとても良かったと思っていた。その日まではある日、同じチームの先輩警備員から、今夜の館内の巡回は基本的にしなくていいから、そう言われたという。基本的にというのは、何か異常を知らせるアラームが鳴らない限りはずっと警備員室で待機してればいいということを意味していた。彼がその水族館に配属されてからアラームが鳴ったことなど一度もなかったので、それはその晩は警備員室から出るなと言われたのも同然だった。おかしなことを言うもんだ。彼はそう思って理由を聞いたらしいが、誰も彼にその理由を教えてはくれなかった。それどころか、先輩警備員は水族館の職員が全員帰ってしまうと、そそくさと警備員室のドアの鍵を内側からしっかりと閉めてしまった。これは何かあるな。彼はそう思ったという。実際彼がそれまで配属されてきたいくつもの施設ではその手の話をたくさん聞いた。しかし実際には彼が知る限り何も不可思議なことが起きた試しはなかったという。そして彼が警備員室で仮眠を取っていた時、突然館内の異常を知らせるアラームが鳴り響いた。飛び起きた彼はその場で固まっている先輩たちの姿を目にする。そのまま何事もなかったかのように館内の異常を調べに行こうとしない先輩たちに並行してしまった彼は思わず、
私が見てきますね、
そう言って立ち上がった。先輩たちは真顔で止めたらしいが、彼はその時不甲斐ない先輩たちに対して意地になっていたのかもしれない。先輩たちには目もくれず、 警棒と懐中電灯を持って彼は警備員室から出た。すると警備員室の内側から、
すまんな、
そう言ってドアの鍵を再び閉める音が聞こえたという。
一体何を怖がっているんだ。
アラームが鳴ったのならそれを確認しに行くのが俺たちの仕事だろ。そう思った。警備室の外はいつもと何も変わらなかった。暗い廊下のところどころに非常灯がぼんやりと灯っていた。彼は、自分は他のやつとは違うと自分自身にそう言い聞かせながら暗い廊下をどんどん歩いていく。そして大きな水槽までやってきた時、いつもとは違う感覚を感じた。その水槽は巨大なものであり、昼間お客さんがいる時には何度か餌やりタイムとして女性職員が水槽の中に入って魚に餌をやるのが人気になっていた。しかし今は真夜中、職員が餌やりなどしているわけもないから水槽の中は静かなはずだった。しかしいつもはほとんどが寝ている水槽の魚たちが活発に泳ぎ回っている。いや、何かから逃げているという表現がぴったりだった。彼は手に持っていた懐中電灯で水槽の中を照らした。その時突然彼の背後の水槽からという何かを叩くような音が聞こえた。彼はビクッとなって背後を振り返った。彼は思わず小さな悲鳴を上げてしまう。そこには水槽のガラス面に張り付くように女が一人水槽の中にいた。しかも着ているのは水着でも潜水用のスーツでもなく、至って普通の服装。それが水槽の中でゆらゆらと揺れているのが不気味としか言えなかった。そしてその女はなぜか彼を見て憎しみのこもった顔に変わる。彼は思わずその女から遠ざかろうとして水槽から離れつつ廊下の先へと走った。しかしその女は水槽の内側のガラスに張り付いたまま彼を追いかけてくる。真っ暗な水槽の中にいる女はそれだけで恐怖しか感じなかった。どうしてそんなところに人がいるとかそういったことよりも、どうしてその女が自分を追いかけてくるのかが怖くて仕方なかった。彼がその水槽から離れていくと、どんどんとその女の姿は小さくなっていき、やがて彼の視界からも消えた。その時点で彼の本来の目的であるアラームの原因を確認するという業務はどうでもよくなっていたという。
なんとか無事に警備室まで戻らなければ、それしか考えてはいなかった。
しかし進んできた経路を戻ればまたあの水槽の前を通らなければいけない。だから彼はかなり遠回りにはなるが、迂回ルートを使って警備員室まで戻ることを考えた。しかしそれからが大変だった。彼が進む経路にある水槽には必ずガラスの内側から彼を見つめる目があった。それは先ほどの女とは違う顔であり、男もいれば女もおり、そして子供や老人までいるという具合で、その誰もが彼の姿を見つけると内側からガラスをどんどんと叩いてきた。彼は生きた心地がしなかった。それでも水族館の水槽のガラスが かなりの厚さを有していることは理解していたから、必死に自分に言い聞かせた。あのガラスを破って外に出てくることはできないんだと。そして彼は必死で早歩きを続けた。本来ならば走ればいいと思うのだが、それはできなかった。自分が走ってしまうと、何かが後ろから追いかけてくるような気がしたからだという。しかし彼が早足で歩き続ける音の他に異音が聞こえてくることに気づいた。それは最初に水槽の女を見た時からはっきりとではなかったが聞こえていた音だった。それがどんどんと大きくなっていき、次第に彼の耳にはっきりと聞こえるようになる。それは明らかに濡れた素足で廊下を歩いている音にしか聞こえなかった。何かが追ってきている。彼の体は恐怖で硬直してしまう。それでも彼はそのまま何もなかったかのようにできるだけ自然に歩き続けるしかなかった。自分が恐怖に駆られていることを悟られたら大変なことになる、そんな気がしたという。ただやはり耐えきれないほどの恐怖だったのか、彼の歩く速さはどんどんと速くなっていく。それこそ歩いているのか走っているのか自分でもよくわからない状態。そんな彼の心の均衡は次の瞬間いとも簡単に崩れ去った。彼の耳に聞こえてくるその足音は明らかに数を増していた。一人どころか数人、いや10人以上の足音が混在したような騒がしいほどの足音が聞こえ、そしてそれは間違いなく少しずつではあるが彼に近づいてきていた。その時彼は限界を超えてしまった。暗い廊下を懐中電灯の明かりだけを頼りに一気に走り出した。まだ警備室まではかなりの距離があった。だからそこまで体力が持つかどうかは分からなかったが、そんなことを考えている余裕はなかった。しかしさらなる恐怖が彼を襲う。彼が走り出した途端、まるで彼の歩調に合わせるかのように背後から聞こえていた足音が一気に変わった。彼は背後から追いかけてきた水槽の中の者たちが彼を無表情のまま追いかけ走ってきている姿を想像して恐怖した。想像してはいけないと思えば思うほどその姿を想像してしまい、どんどんと彼の体は硬直し、うまく走れなくなってくる。そして彼の息も上がり、どんどんと苦しくなってくる。何度も転びそうになったが必死でこらえた。転んだらもうおしまい、そんな確信があったという。そして最悪の出来事が起こる。彼の行く手を照らしてくれていた懐中電灯が突然切れて前方が真っ暗になった。彼は手に持っていた懐中電灯を前を向いて走り続けながら後方に向かって思いっきり投げつけた。懐中電灯が廊下に叩きつけられる音が聞こえ、背後からの足音が消えた。彼は一瞬ほっとしたという。 しかし次の瞬間、彼の耳には先ほどよりも速い足音と不気味なうなり声が聞こえてくる。彼は自分がいつも警備している廊下の配置を思い出しながら、非常灯の明かりだけを頼りに必死で走り続けた。そしてようやく警備員室の部屋の明かりが見えると、彼はドアを叩きながら、
早く開けてください、俺です、〇〇です、
と叫んだという。しかし警備員室の中からは何の反応もなかった。先ほどまで聞こえていた足音はすでに消えていたが、彼は恐怖のため何としてでも警備員室の中に逃げ込みたかった。その時、廊下の暗闇から音が聞こえた。ゆっくりとした足音ではあったが、間違いなく濡れた裸足の足音がこちらへと近づいてくるのが分かった。
まだ追ってきてたんだ。
彼の恐怖は頂点に達し、必死に泣き叫ぶようにドアを叩き続ける。しかしどれだけドアを叩いても、叫び続けても、一向に中からの反応はなかった。その時、彼はふとこう思ったという。もしかして中にいる先輩たちは、本当に俺なのかという確信を持てなくてドアを開けてくれないのではないのかと。だから彼は自分の社員番号を含め個人情報をすべて叫び、本人でなければわからないようなことも必死で話したという。すると中から、
〇〇は好きか
という声が聞こえ、彼は意味がわからなかったが、いいえと答えたという。その瞬間、警備員室のドアがほんの少しだけ開くと、中から腕が伸びてきて彼の体を強引にドアの内側へと引っ張り、彼の体が中に入りきると同時に再びドアが閉められ、鍵がかけられた。中には青ざめた顔の先輩社員が立っていた。泣きそうな顔で先輩の顔を見つめる彼に対して、
だから行くなって言っただろう。今夜は大変だぞ。寝られないと思え。
そう吐き捨てるように言ったという。そして先輩の言った通り、しばらくすると警備員室のドアがノックされて、
〇〇はいますか？
というか細い女の声が聞こえたという。恐れおののく彼に、先輩はしっと口をつぐむ動作をして、何も答えるなと教えてくれた。それから10秒おきくらいにドアがノックされ、
〇〇はいますか？
と聞かれたという。寝ることもできず、彼と先輩は恐怖に固まったまま、物音を立てないようにしながら必死に耐えた。そしてそれは朝になるまで続き、朝日が昇り始める頃、ノックの音も、そして女の声もどこかに消えたという。朝になり、水族館の職員も出社してきて、それなりのにぎわいになったとき、彼は先輩に聞いてみた。
〇〇というのは何なんですか？そして昨夜のノックの音と女の声は誰なのですか？と。
先輩は何も答えてはくれなかった。
知らない方がいい。
そう口にしただけだった。結局、彼も会社に異動願を提出して、すぐに別の部署に配置転換された。2日 通はそんなに簡単に受理されないらしく、もしかしたら会社側も何かを知っているのかもしれない。彼は恐怖に震えた顔でそう話してくれた。以上、夜の水族館という話でございました。